皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード18へようこそ。ナビゲーターは枝豆三姉妹のうち長女沙織、
次女智子
の2人がお届けします。
三女マリはもうすぐ帰ってくるかな、
ね、楽しみに待ってます。そんな私たち枝豆トークも早いものでエピソード18ですよ。すごい、
うん、早いですね。なんか後から後からテーマ出てきますね。
どうしてもね、こう収録から公開までタイムラグがあるので、多分季節が変わらない間にアップできるといいなと思ってるんですけれども。
ですね。
ね、今この収録をやっているのはちょうど、1月の下旬だよね。
そうですね。
今日は東京で雪が広範囲で降るんじゃないかって言われていて。
あ、そうなんですね。
う
ん、
そう。だからしっかり降ったら今年初雪かもしれない。
そっかそっか。今年、けどなんか雪が降っても暖かいんですよね。なんか暖かいって聞いたんですけど。
割と暖冬。でもさすがに結構冷えてきました。
あ、そうなんですね。1、2、3月は。
ね、こっから一気に来るんじゃないかという。
ニューヨークは雪はもう降ってて、
あ、そうだよね、さすがにね。
けど雨の日とかもあって、今日久しぶりに太陽が出て、まあ、それでも2度とか3度なので、
ああ、そうか、まあ。
ちょっと寒いかな。帽子とかかぶってます。
そうだね。そっか、そんな冬の東京とニューヨークから今日もお届けしたいと思います。
ですね、はい、
冒頭の雑談の打ち合わせをせずに突入してしまいまして
天気の話は無難にしましょう。
無難に、してまいりましたが、早速本題に入っていきたいと思います。はい、今日は次女智子がピックアップしたこの話題、 HPV ワクチンとゼロリスク進行についてということで、はい、最初に話題提供者のともこより、どうしてこの話題をピックアップしたのかみたいなところについてお聞かせいただけますか。お願いします。
はい、そうですね、もともと、まあ、この枝豆のテーマでいろいろ出てくる中で、まあ、日本と日本じゃないところの違いっていうのはいろいろなところちょっと気になってはいたんですけど、一つがこの HPV っていう、まあ、ワクチンの話で、実は一番ちょっと外にいて分かりにくいものでもあったので、まあ、日本の中にいる、ね、沙織さんとかマリちゃんとかの意見も聞きたいなと思ってこのテーマをピックアップしました。まあ、HPV ワクチンが何かっていうのは少し説明するとして、まあ、16のエピソードでフェムテックの産業のエピソードを私たちしたんですけど、
はい、
まあ、この時も、ね、あの多分日本と他の国の間で、まあ、薬の認可のタイムラグとかもあるよねとか、あのそういう話が出てきた時には避妊ピルの話とか、
はい、
で、まあ、HPV ワクチンもそのなんか文脈でちょろっと出てきたと思うんですけど、まあ、社会のまあ認知度であるとか理解度とか、まあ、制度がどのぐらい追いついているかとか、いろいろギャップがある、まあ、一つのテーマかなと思ったので、まあ、この HPV ワクチンに取り上げたいなって思いました。
はい、です ね、
ね、で、まあ、これはなんか多分その HPV ワクチンを打つ対象者が、まあ、子供の 10歳前後の子供に対してっていうのもあって、多分子育て方針とかにも結構関わると思うんですよね。多分なんかはしかのワクチンを受けさせない親がいるとか、なんかそういう話題もあるじゃないですか。まあ、それは日本に限った話じゃないですけど、それって結構なんか親の子育てに対する方針とかワクチンに対する信頼度とか、すごく個人的な価値観がなんかこう表面化するトピックだと思うんですけど、まあ結構この HPV ワクチンについても激しい議論が国内で起きているっていうのをちょっと海の向こうで聞いてます。で、アメリカでは、まあ、そういう時期もあったんですけど、今はとりあえず全体的に社会では、まあ、11歳から12歳の間に、まあ、適齢期と言われる間に HPV ワクチンを打ちましょうねっていうのが、まあ、国ベースでアメリカの市疾病管理予防センターっていう、はい、CDC っていう結構権威の団体があるんですけど、はい、そこからもかなりメッセージをクリアに発信していて、で、日本ではまだその存在についても認知もこれからっていう印象なのかなと思っています。 か、まあそうなんですかね。どうなんですかね。
ん。
で、日本語のメディアをいろいろ探していたところ、たまたま、まあ、今月ですかね、日本の、バズフィードが、まあいろいろ、まだ知らない人が多いと思うので、今更聞けない一からわかる HPV ワクチンについてみたいな記事を出していて、で、あ、じゃあきっとその記事が出るぐらいだから、まだまだ知らない人が多いんだろうなと思って、その記事も含めて、ノートでは取り上げたいなと思ってます。うん。多分一言で言うと、その HPV ワクチンって、そもそもなんかよくわかんないし不安だし、そもそも副反応が怖いっていう声が反対者の間では多いんですけど、そもそも何のために存在するかっていうと、子宮頸がんの原因となる、ヒトパピローマウイルス、HPV って言うんですけど、の感染を防ぐためのワクチンのことなんですよね。で、この子宮頸がんっていうのは、まあ、がんの一つですけど、この原因はなんか、だいたい95%以上この HPV っていうウイルスから、起こることが多いって、もうすでに知られていて、で、このウイルスは性的接触によって感染、人から人へ感染するもので、性交体験のある男女の8割程度が一生のうちに感染する機会があるっていうありふれたウイルスなんです。まあ、ありふれてるけれども、あまり症状がなかったりするので、感染してずっと気づかなくて、まあ、例えば子供を妊娠するまで全然気づかなかった人と
そう
か、
よね。
そういうのもあるっていうような、まあ、ウイルスのことで、子宮頸がんにつながるっていうのが、まあ、背景情報なんですが、そもそも沙織さん、ご自身がこの、まあ、HPV、もしかしたら子宮頸がんっていうのはいっぱいにありふれた単語かもしれないですけど、この HPV っていう単語を初めて聞いたのって、いつか覚えてらっしゃいます？
本当に恥ずかしながら、あんまり記憶がなくて だから自分が打ってるのかどうかも、あんまり自覚がないんだよね。
ああ、打ってたら結構わかるんじゃないですかね。わかんない。10代とかだから。
そうだよ
中学
ね。
とかで。
のはずなんだけど、でも当然ね、子宮頸がんの存在は、なんとなくは知ってはいたけど、でもまあ、なんかその子宮ほにゃららがんみたいな、なんか名前のがんって他にもいくつかあるじゃない？体がんだったり、
そうですよ
子
ね。
宮がんそのものだったりっていう中の一緒くたとして、なんかなんとなくこう、まるっと理解されていて、で、よもやそれの中の一つのがん種で、で、それにこう明確にこのウイルスじゃないや、ワクチンでそれを防げるっていう、治療法がある、対策方法があるっていう、形のワクチンなんだっていうことっていうのは、全然正直知らなかったです、大人になるまで。
いや、私もそうですよ、まさに。自分、女子校に中高行ってたので、なんとなくイメージ、女子校で HPV ウイルス、あ、の、の、えっと、ワクチンをもし推奨してたとしたら、もしそれが日本に入ってて、その学校が推奨してたとしたら、絶対受けてたとは思うんですけど、少なくても記憶に絶対ないので、多分自分が中高生の時は、周りにそんな会話がな
そう
く、
よ
で、もちろん自分は知らなく、
ね。
で、自分がアメリカの大学に行った時も、なんかそのね、がんの種類とかもそんな別に学生時代に話し合わないし、婦人科検診は行くけれども、その、なんていうのかね、なんか異常なしみたいな、なんかそんな感じなので、そんな細かく HPV の話は聞いたこ
そう
と
だよ
がなく
ね。とり
て、
あえず下から器具入れられて、異常があるかない
あ、
か、で、まるっと
ね、
理解す
触
るみた
診
い
と
な
かで
ね、
ね。そうそう
だよね。
そう。そうそう。で、それで20前半を迎えて、日本に帰国、大学卒業後帰国して、で、私はですね、24か5の時に、婦人科検診で HPV 陽性って出たんですよね。で、その時ってなんか、なんていうんですかね、なんか異常なし、異常なしが普通の婦人科検診をもうね、4、5年繰り返した後での陽性判定だったんで、その時に初めて調べて、何これ？みたいな。それで子宮頸がんへのつながりを知って、なんかガーンって感じで、私はガンみたいな。で、もちろんその、なるんだけど、結局そもそも性交経験のある人は8割ぐらい持ってるっていうのと、けど、がんのなる人は95%以上は HPV がんになるっていう、その2つの情報で、結構なんかいろんな頭を
そう
ぐる
だ
ぐ
よ
るぐるぐる
ね、
して
混乱しちゃ
て、
うよね。
そうなんですよ。で、その後、 先生曰くその結果観察で、普通に自分の、なんだろう、免疫システムが対応することが結構あるので、1年後もう一回見てみましょうね、みたいな感じだったんですよね。で、1年後に行ったら陰性になってたので、
ああ、そう
なん
なん
か
だ。
亡くなったっぽい、みたいな。それでなんかほっとしたんですけど、そ
な
の
る
後
ほ
急に
ど。
HPV についてアンテナが高くなって、したんですよね。そう。なんかほとんど感染しても9割ぐらいの人は免疫の力
なるほど
で自然
ね。
に排除されるらしいんですよね。だけど、やっぱり9割なので、残りの人は、それがこう、進化しちゃったりとか、異形成っていう、なんか、なんか変異を、それが遂げて、
なるほど。
数年以上かけて子宮頸がんになる可能性があるっていう、ものなので、あんまりこう、軽くは取り扱ってはいけないタイプのウイルスなんですよね。で、今回のエピソードのために、ちょっと調べ物をして初めて知ったのは、その HPV は200種類以上本当あって、で、そのうちのハイリスクと呼ばれるのは15種
ああ、
類だ
そう
け
なな
ん
ん
で
だ。
すよね。まあ、だけと言っても多いん
な
で
る
す
ほ
けど。
ど。
で、なので自分がどの HPV だったかもよく覚えてないですし、この15種類すべてがなんかワクチンで、防げるわけでもないらしいんですけど、まあなんかいろいろ知らないことがあるテーマなんだなっていうのが、今も続いてますね。その10年前以上から HPV は知ってましたけど、今もなんか、よく自分はそんなにウイルスのこととか、ワクチンのこと、HPV の分かってなかったなぁ、みたいな思ってます。ただなんか、子宮頸がんっていうね、結果はみんなよ
そう
く
だよ
聞いたことはあると思うし、
ね。
ですよね。有名人でも、時々子宮頸がんになりました、みたいなのって流れるじゃないですか。
でもね、
な
そ
ので、
の特定のウイルスが原因、因子になってるっていうことっていうのを知らない人はいまだに結構多いかもしれないね。
そうですよね。なんか、他の、沙織さんがおっしゃったように、他のがんと一緒くたにされてる可能性はすごくあるんじゃないかなとは思います。
ね、で、一般的にがんとウイルスっていうのはつながらないから、一般人の頭の中では。だからなんか
そう
そ
で
こ
す
が
よね。
ね、こう、リンクして、正確に認識できてる人っていうのは多くないかもしれないなって改めて思ったり、して、で、実際そんな日本の現状をデータで見てみると、どのぐらいの発症率があるのっていう話なんだけど、これマリちゃんが調査をしてくれた中で、で、子宮頸がんの、女性たちっていうのは毎年1万1000人ぐらいの人たちが発症しているそう
日
で、
本でですよね。
で、なんかそれが2000年ちょっと前ぐらいから発症数っていうのが V 字型で増加してしまってると、っていうことが起きてる。で、まあ死亡率、死亡数も一貫して増加してしまっていて、毎年3000人ぐらいの女性がまさにこの子宮頸がんで亡くなっているという状況なんだそうなの。
3000人。
結構な数だよね、これって。
そうですね。
で、これって実は日本では、まあ、がんの中で子宮頸がんだけが死亡率の増加が加速していると。で、まあ、さらに悪いことに、以前って発症のピークは40代以降だったんだけれども、最近は2、30代の若い女性に増えてきていて、30代の後半が発症のピークになってしまっていると。要は、本当に子育て世代、働き盛り世代が多く罹患するために、マザーキラーなんていう言われ方もしているそうなのね。で、この、まあ、ウイルスへの感染を防ぐのが、まさに HPV ワクチン。で、HPV の感染って、コンドームなどでは完全に防ぐことができない。で、なので、だからこそワクチンが予防法としては最も確実っていうことが、まあ、明確に立証されていると。で、まあ、でありながら、2013年4月に、小学校6年から高校1年の女子を対象に、公費で打てるような定期接種の対象となったにもかかわらず、まあ、実際は、現実に起きたこととしては、接種の直後に、体調不良を訴える声が相次いでしまって、で、そこから国が、まあ、積極的に、受診勧奨、定期接種の勧奨をする、進めるっていうことを停止したということが起きたと。で、それが2013年の6月のことなので、そこから6、7年が経過してるっていう なんだ。
そうですね、あっという間に。2013年の9月か。
そう。
大昔ですね。
ね。なので、当時は
うん。
約70%あった接種率が、なんと1%未満にまで落ち込んでしまっている。そうなのね。これはまあ、結構、大きな数字というか、セン
そう、
セー
そ
シ
もそも7割だっ
ョンだよ
た接
ね。
種率っていうのもすごいですね、当時。その、やるぞってなった時に7割だっていうのが、すごいですけど。
でもまあ、それだけ影響力の大
1%未
きい
満。
疾病というか、ね、特に若い女性とか、これから社会を支えていく立場の女性たちが主にかかっている、割と若年性であるっていうところっていうのもね、やっぱり社会的影響がとても大きい病気であるってことが言える。
そうですね。HPV の感染から軽がんに至る期間って大体平均10年以上らしいんですけど、ただなんか免疫力が弱い人とか、まああといろいろなのその遺伝子の変化の状況とかもあって、まあ、数年で進行する場合もあるらしいんですよね。
そうよね。
なんか、沙織さんがおっしゃってたよね、その発症のピークが若くなってるっていうのは、もしかしたらその性交渉というか、体験が早くなってる社会的なも少し
あり
影響し
得る
て
か
る
も
か
し
も
れ
しれ
ない
ない
よ
ですよ
ね。
ね。で、なんか、日本だとその小学6年生から高校1年生の女子を対象に公費で打つっていうのが2013年あったじゃないですか。で、アメリカがその11歳から13歳だったかなにやりなさいっていうのと、ちょっと時期も違うじゃないですか。なんかそれも、なんか社会的に、この時期だったら、なんだろう、HPV 感染のリスクがある前に、ワクチン打てるみたいなのが少し国によって違うのか
確か
もし
に
れない
ね、
で
そこ
す
も
ね。
考え方が違うのかもしれ
でもそのやっぱり国が積極的に進めるのを停止っていうののそのインパクト、停止した途端にこの1%未満になったっていうのはすごいですよね。なん
す
か
ご
その
い
国が
イ
積
ン
極
パク
的に
トだ
進
よ
めるか
ね。
進めないか。
そう、ある意味。
いや、で、なんか確かにその積極的干渉っていうのがどういうこ、中止するってどういうことなんだろうって思ってちょっと調べたんですけど、なんか多分当時積極的に進めた時っていうのは対象年齢にある子供がいるおあの家にはがきとか封書とかがお知らせが送られてたらしいんですよね。で、けどそれが今は来ていないので全く受けれないわけじゃないらしいんですよね。もし誰かがよし、これを受けなければうちの娘にみたいに思ったら、接種してくれる医療機関を自分で探していけば受けることはできるらしいんですけど、ただ費用負担とか、
そう
で、
だ
なんかそういうのとかも、
ね。
多分ちょっと当時とは違うんだろうなと思って、なので、受けたい人の権利は保障されるけれども、実際に受ける人はすごく減るっていうのが、まあ、この積極的勧奨を中止するっていう、インパクトみたいなんですよね。
そうだ
で、やっ
よ
ぱ
ね。
り、この結果、その1%未満っていうのを、世界で見てどのぐらいの平均なのかなっていうと、やっぱ先進国で、まあ、唯一こう、逆言ってるというか、国らしくて、で、やっぱり、子宮頸がんは、そうやって防げるにもかかわらず、これがないために、日本では先進国唯一、子宮頸がんが増え続けてい
そう
る
だよ
国とも
ね。
言われているらしいですね。そうですね。まあ、一方で、この HPV 感染を完全にワクチンだけで防げるわけでもないので、やっぱり理想として、WHO とかが言ってるのは、ワクチンも受け、かつ、子宮頸がん検診みたいな、その定期的に自分をチェックするっていうのと、組み合わせて受けることが重要ですよっていう組み合わせを言っていて、まあ、個人的にはその20歳の時アメリカにいたので、毎年婦人科検診行くっていうのは、なんとなく周りの空気的に、絶対行くんだよねみたいな感じで20代になったので、日本に帰ってきてからワクチンはともかく、そもそも婦人科検診とか、まあ、性感染症確認とかをしてない人もすごく多いなと思ったの
確
で、
かに。
なんかその世界でいわゆる2つあると子宮頸がん守れますよの2つともちょっと日本には薄いのかなっていう、そ
そ
の
う
流れと
だ
し
よ
て認
ね。
知が。で、2000年代前半に思った記憶があります。今がどうなのかわかんないんですけど、あんまり変わってない感じも しないでもなく。
自己防衛精神は総じて薄いと思います。
ね、あんなに医療機関しっかりしている国
そう
なの
だ
に。
よ
たくさんあるけど、そもそも国民ベースでなんか行こうって思う人が少ないのかなっていう。まあ、沙織さんの方がちょっとその日本の雰囲気とか、最近の日本で言われていることとか、ちょっと詳しいと思うので、そこら辺聞いてみたいかなと思ってます。
了解です。ちょっとこの後、後半戦で話していきたいと思います。
はい。
では、後半戦入っていきたいと思います。
はい。
はい。と、ここからは私の方で、日本における HPV ワクチンの、まあ、動向とか、最近の状況とか、みたいなのを少し調べたので、キャッチアップしていきたいと思います。で、直近2019年からの動きで、まあ、結論から言うと、まあ、かなり国、政治とか、医学とか、大きなセクターで、こう、すごく大きな動きがあって、で、流れの中では、HPV ワクチンの積極的な勧奨、受けなさいよということを国が行うっていうことに再開しなさいよという動きっていうのがドドドドドと起きてきてるのが去年から今年にかけて、
なるほど。
です。で、大きく一つの流れは、まず日本産科婦人科学会、NICEP って呼ばれてる一番大きな力のある学会が、すごくまあ強い口調で、この状況は一刻の猶予も許されない状況にありますと、っていう言い方で、国とあと厚生労働省に対して、再開してほしいという要望書をまず出したと。っていうのが去年の11月のことっていうニュースが出ていて、
最近ですね、結構。
かなりね、そうそうそう。で、かつ、自民党、国の中枢の中でも、この問題を積極的に前に進めるための議員連盟っていうのが発足をしてます。で、これもちょうど去年の暮れぐらいのことっていうニュースがバーって出ていて。なんで、まあ、大きく、この膠着状態をなんとか脱しなければいけないという、政治も含めた流れっていうのが一気に沸き起こってきてるのが今の日本の状況かなと、
いいです
いう
ね、
ふう
そ
に思い
の
ます。
ようやく6年経って。
そうだね。で、その議員連盟でなされてた議論の記事をちょうど読んでたんだけど、まあ、実際ワクチン打つことによって一定の割合で重篤な痛みとか精神障害が出ているよって、それは当事者団体だけではなくて、医者の側からも絶対にやめるべきだというふうに、
ああ、そうなん
言っているドクター筋も結構いらっしゃるそうなのね。
だ。
で、なので自民党の中であっても、反対している議連っていうのが存在すると。なんだけど、まあ、とはいえ、まあ、事実ベースとして、子宮頸がんに年間1万人を超える方が罹患をして、で、亡くなる方が3000人上ってると、っていうことも事実っていうことで、やっぱりまあ WHO からは、日本だけがワクチンの空白地域になることは、人
空
類の
白
健
地
康
域。
にとっても問題であると、っていう指摘が現に出されていると。いうことっていうのが、議論の、ベースに上がっているというのが記事に書かれていました。で、一つやっぱりちゃんとこう認識をするべきなのが、いろんなところが今調査研究をしてエビデンスを出そうとしていて、で、かなりこうエビデンスレベルでもこう情報が揃ってきた段階のようなんだけど、その一つで厚労省の研究班の調査で、これ、接種をした人に多様な症状が出ますっていうことは、まあ、一定の割合において事実だと。ただ、その逆もしかりで、接種していない人も同様に多様な症状が確認されていると。
もう一回、今ちょっと聞こえなかったんですけど、
接
接
種を
種？
している人、した人に何らかの多様な症状が確認されるってことは一定のレベルにおいて事実 なんだけど、ただ逆に接種をしていない人も同様に多様な症状が確認されていると。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。っていうところがあって、なんで、こう安全性という意味では、まあ、多数の利益、幸福、守るという意味においては十分なだけの安全性が担保されているワクチンだということも、エビデンスレベルでも証明できるっていうことを研究データが出てきてる。だよね。なので、なんかすごくこの記事の使命として、この議連のトップの、議員さんの一人がおっしゃってた言葉がすごく、まあ、真だなっていうか、この通りだなと思った発言があって、まあ、副反応が100%ゼロであるという必要はないし、それはまあ、こう、実現不可能だと。ただ、まあ、我々、世論形成をしながら、反対を唱える方にも耳を傾けながら、まあしかしそれでも結論としては進めようと。なぜならばその理由は明確で、公益の大きさが明らかだし、違うから。だけど、ただ同時に十分な配慮をしましょう。で、十分な研究を行っていきましょうというふうに言っていて。まあその通りだなっていうふうにこれを読みながら思っていて。で、やっぱりまあ当然ここで忘れてはいけないのは、まあ公益って当然最重要で何千人って方が死ぬような病気なので、で、その原因はほぼ特定できているものに対してのワクチンだから、だから本当にロジック的にも明確なんだよね、打つべきであるということは。で、なんでその多数の人を守れるための、明確な施策なわけなので、実施するって方向に向かっていくっていうことは、まあ、資本主義社会における数の論理としては正しいっていうふうにもちろん思うと。ただ、まあ、かたやとはいえ、マジョリティのために、本当にこう動けなくなって寝たきりになってしまったと言っている、まあ、人たちっていうのが、まあ、声の小さいマイノリティかもしれないけれども、本当に、まあ、こう日常生活に著しい支障をきたして、で、それがワクチンを接種した時期との相関性がありそうだということを訴えている小さな声っていうのがあることも事実なので、まあ、その切実なニーズをイコール無視してもいいよということにはならないとは思うんだよね。なんで、なんか本当に、私も個人的な意見としては、まあ、全体に対しての受診の勧奨をもう一回受けましょうっていうことの進めっていうのはもう一回再開されるべきだというスタンスに立ってるんだけれども、ただ、同時に、本当にこう困っている人の声っていうのをスピーディーに救うとか、なんかちゃんとそこの窓口が確立されているとか、なんかそこの体制づくりっていうのを同時並行で進めるっていうことをこう約束してもらわなければいけないなっていうのはすごい思う。し、なんかそっちをちゃんと
そうで
拾
す
える
ね。
ことが、全体のこのワクチン接種の経験値を社会全体で高めていくってことにもつながっていくのかなっていうのは、改めて思いました。
そうですね。本当にそうだと思います。なんか海外も別に一気に、いや、HPV 万歳ってな、ワクチン万歳ってなったわけではなくて、見た事例だと、デンマークとかアイルランドに接種後に体調不良を訴える女子のテレビドキュメンタリーとかが流されて、反対活動を行う市民団体がバーッと大きく影響力を出した時とかは、8割ぐらい、高かった接種率が急激に27%とか、アイルランドは50%以下、デンマークは27%まで下がった時があったらしいですね。まあ、日本のそのさっき言った70%から1%未満ほどの急激な、下落率ではなかったんですけど、で、今は再び7、8割に回復してるらしいんですよね。まあ、それでも7、8割だから、まあ、はしかみたいな感じで、こう、100%には多分いかなくて、どうしても嫌だっていう人ももちろんいるんだとは思うんですけど、やっぱりそのマジョリティが受けるか、1%未満っていうのはやっぱ明らかにちょっと低いなという気はする
そう
し、
だよ
で、
ね。
過去に日本ではやっぱりワクチンがこうやって導入されるときって、一旦中止された事例とかも結構あったみたいなんですよね。で、ひどいやつだとなんか死亡例とかもあったらしくて、そのインフルエンザの、ある特殊の、ワクチンを2011年にやったときにいくつかの死亡例があって、一時中止がされて、で、その後けどいろいろ調査があった後に1ヶ月後に再開したっていうのが、まあ、インフルエンザのワクチン問題2011年にあって、 もっともっと前だと日本脳炎のワクチンとかも2005年からやってたんで、2005年からなんか差し控え、その積極的に勧奨するのをやめた、国がやめたっていうのがあって、けど改良ワクチンの開発に向けて動き始めて、で、それが承認されて、で、結局2010年から積極的勧奨が再開されたっていう過去のやつがあったり、あとちょっとさらに前だと2000年ぐらいにポリオワクチンの一時中止があって、その時もまた調査があって、約5ヶ月後に再開など、いろいろまああったので、やっぱり、流れとしてはよくあることなんだと思うんですよね。ワクチンがあって、で、なんかこう、症状が出て、その症状の話を耳を傾けて、で、調査をして、で、トータルにとって何がいいかっていうので、結局、国として動くみたいな。なので、HPV のこのワクチンに対してどうしていくかっていうのは、すごく、なんか歴史の流れからしても、これから気になる、これからどういうふうに、ね、過去のワクチンたちみたいに再開するのかどうかとか、気になるなっていうのが、まあ、個人的な感想です
本当だ
ね。
よね。でもまあ、それにしても、他の、ワクチンの中止事例と比べても、やっぱりちょっと過剰反応が強くなっ
まあそう
て、
ですね。
いるなっていうのはね、二人で、ここの事前の打ち合わせで議論したところでもあって。で、かつそのね、もう6年にも及ぶ、積極的受診勧奨の差し控えっていうことが起きてるっていうのも、まあ日本の絵の事例はありつつも、まあそんなにこうよくあることではないというか、かなりね、珍しい事案になってきてしまってい
そうで
る。
すよね。
っていう中で、まあなんか本当に推測に過ぎないけど、やっぱりまあこういうまあ性とか若い女子だったりとか、なんかまあそういうことに、対象となるワクチンであるっていうことへの、なんというか、特別な、こう、なんか、意識というか、感情的なものというか、なんかこう、そう、純粋にこう、ワクチンの話だけでは収まりきらない、こう、文脈というか、こう、独特の何かものっていうのがね、その背景に作用して、いるような気もするねっていう話をね、ちょうど してい
そう
て。
ですね。なんか WHO とかも言ってたのが、結構いろんな国で導入の障壁っていうのはやっぱあるらしくて、けど、日本は結構特殊なんですよねっていうなんかスライドがあっ
そうなん
て、
だ。
他の国は大体障壁となるのは、その輸入するワクチンの量が足りないとか、ワクチンの価格を、まあ、国が払えないとか、または、そういう、なんていうんですか、需給のものが多かったりするんですけど、心理的なそのワクチンへのためらいっていう理由で、障壁となっ
そ
てい
うだよ
る
ね。
もの、国っていうのは結構日本が珍しいらしくて、で、なんかそういうのを聞いてると、今、男女共に、ちょっと後で、沙織さんも話されると思うんですけど、その別に女の子に限った対象者じゃないんですよね、これね。女の子、男の子も女の子も受けないと結局お互い移し合っちゃうかもしれないから、男女共に打ちたい人っていうのは対象者としてはあって、で、世界全体で見ると、供給が需要に追いつくのは4、5年もかかるぐらい今も、なんていうんですかね、供給不足のワクチンなんですよね。だから、日本がこれから、さあ、ぜひって言ったときに、まあ、お金が日本は他の国よりもしかしたらあるかもしれないですけど、
それで
な
も
ん
ね、
か、
賄
そ
い
んな
きれ
に
な
のんびりして
が
た
ね、
ら、
そう、ないかもしれないっていう。
すでに供給少ないんだよ、と思いながら、ちょっと感じますね。その、
そうだよ
日本はいら
ね。
ないよって言ってるけど、欲しいっていう人がもっともっと他にはいるっていうのが、まあ、世界的に見たリアルだったりもしますよね。
そうだよね。男性にも無関係じゃないっていう視点で言うと、まあ、ちょうどこれも12月のかなりホットなニュースで、フランスがこの HPV ワクチンの接種を11から14歳の全男子にも勧奨すると発表してるんだよね。これに対して
11から
保
14。
健相は、保健省は、まあ、来年っていうことなので、今年からってことだと思うんだけど、まあ、国として干渉することに前向きな姿勢を示していると、っていうニュースがドドーンって出てたりもしていて、
ああ、そうなんですね。11から14だと小学校5
そうだ
年く
ね、
らいっ
そ
て
の
こ
ぐ
とで
ら
すか
いっ
ね。
ていうことだよね。
冒頭に言うと、アメリカの、疾病管理予防センターの CDC っていうところは、ビデオを2つバージョン作ってて、1つは主人公が女の子のバージョン、もう1つは男の子のバージョンなので、多分アメリカはもしかしたらフランスよりも先に積極的に男女共に鑑賞してるんじゃないかなっていう気がしてて、なんでそう思ったかっていうと、今回こう枝豆で HPV のワクチンについてがテーマなんだよってちょっと彼に言ったんですよね。だからもちろんアメリカ育ちなので、そしたらなんか、ああ、あれだよね、男の子にも必要なやつでしょって言われ
ああ、
て、
す
あ、そう
ご
いう
い。
認識なんだと思っ
日本
て、
男児には
確か
その
に。
反応は即時には出ない
そうですね。で、なんか、
ごい。
彼の場合は、その、頸がんつながりというよりは、多分 HPV ワクチンっていう単語が認知度が高くて、
だ。
で、ちょっと調べてみたら、HPV って、喉頭がんとか、
なるほど。
肛門がんとか、あと、陰茎がんっていうんですかね。要は、男性のがんに
なの
も
ね。
関わる原因が入ってる時があ
な
る
る
ら
ほ
しくっ
ど。
て、だから男女ともにワクチンを受けて、全体的にその女性からも男性からも移されないようにっていう、その HPV 感染者全体を、まあ、減らすっていう、集
す
団
ご
免
い
疫効
ます
果って言うらしいんです
ね、
けど、なん
集
か多くの人
団効
がね、
果。
みんな免疫持ってた方が移し合う人も少なな
る
く
ほ
なって、
ど。
結果、ね、誰も HPV を持ってないってことになれるかもしれないってい
なるほ
う、
ど。
そういう認
ねえ。
識を HPV ワク
そう
チンってしてたみたいです
か。
ね、
な
彼
る
は。
ほど。まさに社会全体で健康を底上げしていくっていう考え方だね。
まあもちろんね、そう言ってもやらない人はもちろん一定数国にはいるんですけど、けど
確
やっ
か
ぱ
に。
マジョリティがどうやるかって結構重要だ
大
なってい
きい
うの
よ
はありますね。
ね。そうだよね。で、それに対し、片や日本は1%という
少ないで
で、
すよね。
ちょっと
これ以
ね、
上、
本当
軽
に、
がん患者増えないといいですけど。
本当そうだね。びっくりだなと思う。反面、まあ実際にこう、体験者のね、声とかを拾ってる記事とか、いろんなソースで見るけど、まあ相当な副反応が出てる人
あ、ワ
が
ク
いる
チン
っ
の？
ていうね。
ああ、
こ
そう
れ
です
はき
ね。
ついだろうな、この春季で、高校生とかで、この状態になったら。学校に
そう
も
で
行き
すよ
い
ね。
ただけないし、みたいな。っていうことも、まあ、N 数としては少ないとは思うけど、まあ、出てることも事実ではあるので、なんかこう、これを私たちがどう考えて、ちゃんと情報発信をしていくかっていうのは、すごい、こう、奥深いテーマだなっていうのを、改めて今日、やってみて思いました。
そうですね。なんか、日本人の体がやっぱり違うっていう時もあるかもしれないですね。その、やっぱり、
そう
その
ね。
ちゃんと副反応が出てる部分はしっかりこう、さっき沙織さんが言ったみたいに、チェックはしてほしいですしね。過去のウイルスの時にあったみたいに、その進化版を日本用に作んなきゃいけないなら作ってほしいなと
そう
も思
だ
いますし。
ね。あとその副反応のね、パーセンテージとかもね、日本が優位的に高いのかとか、でも決してそういうことではないっていうことなのか、みたいなのも、もうちょっとね、そういうのも情報がもらえると、妥当な、正確な判断がしやすくなるのかなっていう気も
そうですよね。確かになんかこう、HPV のワクチンの反対論とかいろいろ言ってる人たちって、どのぐらいその、なんか感情的になって、その表面上の情報で言ってるのか、またはこう、本当に自分の親戚が副作用、副反応ですごく辛く思いをして、心からこれはやめた方がいいって思っている人ももちろんいるかもしれないですし、なんかもっといろいろな人が発信をして、国がそれをちゃんとキャッチしてくれるといいですよ
そうよ
ね。
ね。で、なんか、日本特有の何か文化的なものがって話も出たんだけど、私これ例えとしてはちょっと飛びがあるかなとは思いながら、なんか構造が似てるなって思ったことがあって、それって、日本で不妊治療をできるだけしたくないとか、先延ばしをしたいと考える人の心理と、ちょっともしかすると通底するものがあるかもしれないなって思ったりして。で、それってまあ、できるだけ薬を使いたくない、治療はしたくない、自然に進めたいっていう、そういう、こう根本的な日本人的感情という、まあ、できるだけ、人為的なものを体に取り込みたくないという、感覚っていうのが、不妊治療の場合特に影響している感じがして、で、それってこうね、対象となる年代とかも全然違う、 し、このね、ワクチンの話っていうのは、親の意向っていうのがタブに入ってくるから、
そうですね。
完全に同一とは言えないんだけれど、ただ、共通する、すごく深いところに流れる日本人的文化とか背景とか感情みたいなものっていうのは、少しメカニズムが近いのかなって思ったりしました。
それすごいあるかもしれないですね。なんかこの事前のコールの打ち合わせの時に、なんでだろうねとか言って二人で言ってたの時とちょっと違って、それを言われると確かにみたいな、そのやっぱり自然を大切にするみたいな結構日本はある気がしますね。自分個人もそうですし、人為的なものを体に入れたくないっていうのもすごくわかる気がしますね。自分はそもそも卵子凍結するかどうかって考えた時も結局しなかったですけど、やっぱそのちょっ
そう
と人為的なものっていうところが自分の頭の中にあったのと、まあ、避妊ピルを使ってましたけど、使ってた時も最初はなんか人為的なものを入れるんだな、みたいななんか気になって、
ピルもね、使い
完
始め
全
はす
に
ご
なんか、
い抵抗感あるよね。
そうですよね。なんかアメリカ人の子、いや、私12から飲んでたよ、みたいな人たちを見ると、そんな長い間、体に自然なものを入れてなくて、みたいな思っちゃう自分はやっぱすごく日本人なんだなと思ったりもするの
そうだ
で、
よ
ちょっとつな
ね。
がってるかもしれないです
ね、
ね、
そ
そ
の
れ
得
は
体の
ね。
知れないものが将来的なものも含めてどう自分に影響するのかっていう、意味のない恐れ、そんなこと考えてもしょうがないんだけど、でもなんか考えちゃうみたいな、そういう心理っていうのが日本人、まあ女性は特になのかな、自分も含めてだけど、結構強く働くなっていうのをすごく思って。
そうですね。かつマ
ねえ。
ジョリティが自分と違うことを言ってたら、なおさらですよね。
そう、なおさら、
そ
そう、
の、
あ、だったら別
ね
にね、受けなくてもいいじゃん、みたいな。
そうそうそう。むしろマイノリティとして戦わなきゃいけないじゃないですか。なんでピルを飲むかみたいな、戦うのもめんどくさいですし、なんで卵子を凍結するかとかいうのも、ね、しない人がマジョリティの今
ねえ、
の世の中
そう
の
だよ
中で、
ね。
なんで自然にしないのって、自分の心の中でもそう思ってたら、なおさら、ね、なんか、周りもしてないし、みたいな感じにはなるかもしれない
そう
です
だよ
ね。
ね。で、なおのことね、これ事前の打ち合わせでも話したけど、即時性がないから、すぐにね、インフルみたいに、打って、タームで、そのシーズンタームで白黒が出るみたいな話じゃない？と
そう
し
で
た
す
と
よ
きに、
ね。そうそうそうそう。
そうそう。だったら別に、打たなくて乗り切れるんであれば、打たないに越したことないじゃんっていう心理になるのはね、なんかうなずけるよね。
そうですね。やっぱ実際インフルエンザのね、予防接種を毎回シーズンごとにやってるかっていうと、いや、今回はしなくてきっと乗り切れるだろうみたいな、自分でも
自
そ
分
れ
の
やって
ね、な
る
んか
し
意
なっ
味の
ていう。
ないさ、根拠のない自信でさ、自分の免疫力でなんとかいけんじゃねってさ、思っちゃうみたいなさ、
思
そ
っち
う
ゃい
いう
ますよね、
方が
確
ある
か
よ
に。
ね。そうそ
しかも HPV なんて8割は感染するし、みたいな情報があれば、まあしちゃうしさ、みたいな なっちゃうのかもしれない
で
です
もそれでも
ね。
ね、自分の体でなんとかなるんじゃねって思うっていうのもね、不思議ではない。
確かに、それはあるかもしれない。
なんでそういう構造的な問題が、これだけの、プロコンのコンの方を強くしてしまったっていう要因の背景っていうか、ベースにすごく働いてそうだなっていうのは改めて思う。
そうですね。まあ、けど11月とか、その数ヶ月前に、国ベースで、再開目指す議員連盟とか発足したとか、ちょっと、ありますよね。だから、こういう自然に進めたい、まあ、日本人の文脈において、このワクチンに対して、どういうふうに国が動いていくかって、ちょっと引き続き気
本
に
当
な
だ
りますね。
ね。なんかその辺はカバーしながら、追いかけながら、また枝豆でももう一度取り上げることがあるかもしれないし。
そうですね。特に今、少子化だし、働く女性も減っていくし、マザーキラーとか残してる場合じゃないですしね。
本当。
いろいろ、
ね。
国としては多分、ちょっとやらなきゃいけないトピックの一つなのかも
ねえ、
しれな
本
いで
来
す
的にはね、一番かなり優先度高く積み取らなきゃいけない課題かも
ね。
しれない。っていう中で、まあ、実際にただ苦しんでる人がいるっていう現状をどう、ちゃんとね、取り残すことがないように救っていけるのかっていうこともね、なんか市民のレベルとしてはちゃんと見ていきたいなって思うよね。
ですね。引
ん。
き続き、ちょっと、ツイッターをフォローしてみます。結構ね、アクティブな人たち、
ア
た
ク
く
ティブ
さんこう
な人
い
た
う
ち。
記事とかシェアするから、一時期、急になんかこう、ツイッターのフィードで HPV
わ
ワ
か
ク
る
チ
わ
ンの
か
テーマ
る。
が盛り上がる時とかありますよ
私
ね。
もなんか、ちょっと、
そうそうそう。
付き合いのある女医さんとか、なんか産科の先生たちとかが割とかなり熱く、ここは。
あ、そうなんだ。
ずっとね、情報発信してる領域でもあったりするので、なんかそれも私もキャッチアップしたいと思います。
ぜひ、まあ、マリちゃんが戻って
ね、
きたときに、
きっ
ま
とマ
た
リち
ね、
ゃんも
第2
熱
弾
く語
で。
りたいテーマかもしれない。
なんかありそう。私たちより若いから、もしかしたらご自身
そう
も
だ
受けてたの
ね。
かもも しし
か
れ
し
な
た
い
ら
しね。
ね、そうだよね。
そういうのもちょっと気になります
ね、
ね。
確かに、ぜひ、熱く語っていただきましょう。
ですね。
じゃあそ
は
ん
い。
なところでしょうかね、今日は。
そうですね。はい。
はい。では、そろそろお別れの時間がやってまいりました。枝豆トーク
ですね。
エピソード18、いかがでしたでしょうか。今回の録音内容や話題に出てきたサイトのリンクなどは、私たちのウェブサイトに、アップデートしていきます。http://枝豆トーク.com をぜひチェックいただければと思います。で、皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのリクエストや、ぜひ私がゲストに出たいのだという自薦多選など、随時お待ちしておりますので大歓迎です。私たちに直接ご連絡いただくか、枝豆のアカウントに、コンタクトいただいても大丈夫です。それでは、皆さんからの反応や感想など楽しみにお待ちしつつ、また次回ここでお会いできればと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さよな
さよ
ら。
なら。